こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は日本の大型株を中心とする高配当株への長期投資を会社員でも継続しやすい資産形成法として解説した実用書である。著者の長期株式投資は株式投資での損失や市場急落を経験した後、配当を重視する運用へ軸足を移し、受け取り配当を積み上げてきた現役会社員投資家である。中心にあるのは値上がり益を短期で狙うのではなく、収益力と配当の持続性を見極めた企業を保有し、受け取り配当と追加資金を再投資する考え方だ。オートモードとは放置を意味する言葉ではなく、銘柄選定と資金配分の原則を先に整え、日々の相場変動に振り回されずに運用を続ける仕組みを指す。本書は投資未経験者に向けて指標企業選び、下落局面への向き合い方を平易に扱う一方、配当は保証されず、目標額の実現には長期と相応の元本が必要だという前提も踏まえて読むべき内容である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、配当収入を積み上げる長期保有という設計。本書の核は、株価の短期的な上下を利益機会として追いかけるより、配当を継続的に出せる企業の株式を長く保有し、現金収入の流れを育てる発想にある。配当金は企業利益の配分であるため、投資家にとっては保有中の収益を確認しやすい。しかし、高い利回りだけでは投資判断にならない。株価下落によって見かけの利回りが上昇している場合もあり、業績悪化や財務負担を背景に将来の減配が起きる可能性もあるからである。したがって、本書が示す高配当投資は、利回りランキングから機械的に選ぶ方法ではなく、企業の稼ぐ力と配当を維持する余力を合わせて考える長期戦略として理解する必要がある。配当を消費せず再投資すれば、保有株数が増え、次の配当の基盤も広がる。この循環は、急激な成果を約束しない反面、給与からの追加投資と組み合わせやすく、忙しい会社員の新三成に適した時間分散の枠組みとなる。次に、大型株を軸に企業の安定性と配当余力を見る。著者は、投資対象を国内の大型配当株へ寄せる考え方を打ち出している。これは、知名度だけを重視する姿勢ではなく、事業規模、収益基盤、財務、配当方針を確認しやすい企業を中心に据え、個別企業の不確実性を抑えようとする選択である。初心者にとって重要なのは、配当利回りという一つの数字を結論にしないことだ。配当の原資となる利益が安定しているか、無理なひゃつりや資産売却に依存していないか、景気変動や事業環境の悪化に耐えられるかを点検する必要がある。本書は専門用語を抑えつつ、良い企業を選ぶための視点を示し、投資判断を単なる人気や期待に委ねない姿勢を促す。大型企業であっても、減配や株価下落は起こり得るため、大型株という属性自体が安全を保証するわけではない。それでも継続的に情報開示を読み、複数の条件で比較する習慣を作ることは、配当狙いの銘柄選定で再現性を高める基礎になる。さらに、相場急落を前提にし、株価と配当を切り分けて考える著者の投資経験には、市場急落による大きな含み損を抱えた時期が含まれる。この経験を背景に、本書は、株価が下がったという事実だけで保有企業の価値や配当戦略まで否定しない姿勢を重視する。高配当株投資では、日々の評価額よりも企業が利益を生み続け、配当を維持または成長させられるかが重要な観察対象になる。もっとも、株価下落を全て買い場とみなすのは危険である。事業の競争力低下、利益の悪化、財務の痛みを伴う下落なら、配当の維持可能性そのものを再検討しなければならない。そこで必要になるのが、相場全体の変動と個社固有の問題を区別し、保有理由を定期的に確認することだ。本書のオートモードは、相場を無視する放任ではなく、あらかじめ決めた判断基準に従って感情的な売買を減らす仕組みとして捉えられる。暴落時にも生活資金を投じず、余裕資金と一定の現金を確保することが、長期保有を現実に可能にする条件となる。そして、少額開始と再投資の利点を、必要資本の現実とともに捉える。元手5万円から始められるという点は、株式投資を資産の大きい人だけのものと考えず、少額で制度や値動きになれる入り口を示す意味を持つ。一方、月 18.5 万円という配当収入は、少額資金が短期間で生む成果ではない。税に後に年間222万円程度の配当を得るには、利回り、税金、減配余地を考慮しても大きな投資根本が必要になる。著者自身の到達点も、長年の投資経験、給与からの資金投入、相場局面を経た運用の結果として理解するのが妥当である。本書の価値は、見出しの数字をそのまま再現目標にすることより、少額から始めて入金を継続し、配当を再投資する過程を具体的に意識させる点にある。読者は自分の手取り、生活防衛資金、 住宅や教育などの将来支出を整理し、毎月無理なく投じられる金額から計画を作るべきである。利回りを過度に引き上げようとするより、長い時間を味方につける現実的な資金計画の方が、配当投資の目的に整合する。最後に、個別銘柄への依存を避け、自己責任で検証する読書法。本書には著者の実践経験に基づく銘柄選びや投資判断の視点が含まれ、初心者には具体性がある。その反面、著者の保有銘柄や成功体験をそのまま追随することには注意が必要である。企業の株価、業績、配当方針、金利環境は常に変化し、ある時点で合理的だった判断が将来も有効とは限らない。また個別株は分散投資信託とは異なり、企業固有の不祥事、規制、需要変化、減配の影響を直接受ける。本書を読む際は、紹介された基準を自分で企業情報に当てはめ、購入理由と売却または見直しの条件を言語化することが重要である。さらに配当金には税金がかかり、手取り利回りは表示利回りより低くなる。高配当だけに資産を集中させず、現金地域、資産種類の配分も含めて家計全体でリスクを考える必要がある。本書は万能な正解集ではなく、配当投資を検討するための実践的な入り口として用い、複数の資料や一時情報で保管するのが望ましい。結論として本書は短期売買や複雑な分析に疲弊せず、配当を受け取りながら株式を長期保有する投資法を学びたい初心者、特に給与収入を基盤に少額から資産形成を始めたい会社員に向く。専門用語を過度に並べるのではなく、企業選び、再投資、暴落時の姿勢を一つの運用習慣として結びつけている点が実用的である。著者が市場急落と含み損を経験してきたことも、上昇相場だけを前提にしない説明につながっている。同種の入門書と比べた際の特徴は、日本の大型配当株を主な舞台に、受け取り配当を生活設計上の現金収入として捉え、日常的な売買を減らすオートモードの発想を前面に出していることだ。ただし、題名の月額配当は長期にわたる資産形成の到達例であり、少額投資だけで直ちに得られる結果ではない。配当の減額、株価下落、税金必要5本を織り込んだ上で読むなら、本書は投資判断の出発点と継続の規律を考える材料になる。個別株に投資する読者は生活防衛資金を確保し、企業の開示情報を確認し、特定の銘柄や著者の実績を盲信しない姿勢を併せ持つべきである。ご支援いただける場合は、長期株式投資、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。